東京ベイサイドラディオステーション Radio365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん。この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。
ジュリエット君はなんでそんなに綺麗なんだい
って店長がやっても全然気持ち乗らないですね。こんなとこ急にお客さんが来て見られたりしたら恥ずかしいしもうやめときます。はい、皆さんこんにちは。秘密屋の店長 DJ こっちゃんです。ね、店長やなんか演じてたんですけどの先週と引き続きね、いまだに私は役者さんすごいなという気持ちで毎日を過ごしてるんですね。家でもいろんな DVD 見たりとかそういう番組とか見たりして、なんでこんなに同じ人なのにね違う表情違う言葉遣い違う声でやれるんだろうなとすごい感心しております。でもともと私もそういうことに興味あるし、だからこそこの朗読とかやってるんですけれども、これからのねステップアップしていく中で役者ということを演じるということをもっと広く視野に入れて進んでいきたいなと思っております。それでは番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しています。レディオ365プレイヤー番組ページへのコメントいいねを送るにはレディオ365 ID が必要となります。ID を取得していない方は先に ID 登録を行ってください。 ID 登録後に番組ページにある緑のボタン放送を聞くを押していただくとコメントを送るに変化するのでそこから送ってください。もしくはことね @radio365.net kotone @radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第18回目放送役者への野望始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーでは世界中に存在する空想上の生き物をピックアップしてリスナーの皆さんにご紹介するコーナーです。今回ご紹介する天使はラファエルです。ラファエルは全人類の守護天使として有名なんだそうです。心をじわーっとさせたりスーッとさせたりする天使。ラファエルは病や悲しみを癒す天使です。名前はヘブライ語で神は癒すという意味、やはりヘブライ語で医者を指すロフェと同じ語源と考えられています。心や体を癒す者、旅を共にする友人、若者の保護者など、ラファエルのイメージはいつも親切で優しいものです。人間のそばに来て守ってくれる天使なのです。全人類の守護天使とも呼ばれることもあり、ミカエルやガブリエルに並ぶ主要な天使として知られてきました。ただしラファエルの場合はガブリエルやミカエルとは違い、聖天とされている聖書には名前がはっきりと出ていません。それでもラファエルが有名なのはカトリック教会が第二聖天としている飛び時では何度も名前が登場し、しかも大活躍するからです。飛び時はキリスト教に関する予備知識がなくても次はどうなるんだろうとワクワクするような冒険ストーリーです。メインとなって出てくるのはトビトの息子トビアとラファエルです。彼らは連れ立って旅をします。物語はトビトの一人語りから始まります。トビトは敬虔な信者で、他人に笑われてもずっと善行を積んできたのですが目が見えなくなります。なんと両目にスズメの糞が入ったのです。トビトは医者の薬をいろいろと試すうちに完全に失明してしまいます。 妻を働かせなければ生活ができなくなり、耐えきれない人々は絶望します。そして早く死ねるように祈ります。この物語ではもう一つ、別の場所に住むサラという女性の不幸についても語られます。彼女は結婚するたびに夫が死んでしまうので自殺しかけるという状態です。神はトビトとサラの両方の祈りを聞き入れてラファエルを送ります。2つの全く違うストーリーが同時進行し、だんだん重なっていくという洒落た構成の物語です。ここまでがですね、トビト記のサワリとラファエルの、最初の部分ですね、ちょっと紹介になるんですが、どうですか、トビト記。私読んだこと正直ないんですけれども、すごい読みたくなりましたね、この2つのちょっと違う話。まあ最終的にはつながるって書いてあるんですけど、こういう A さんが何かをしたら関係ないはずの何々さんに話がこうつながっていくとか、行動がその影響を与えていく、人はなんか一人じゃないみたいな、そういうのをコンセプトにしてる話はすごく好きなので、時々ねぜひ自分で読みやすそうな本を探して読みたいと思ってるんですが、いかんせんですね、私結構最近に新しい小説を買ってしまいまして、まだ読み切れてないので、まずはそこから読破しようと思います。なんか DJ さんが出てくる面白いねミステリー小説なんですよ。でこの飛び時についてですね、詳しくちょっと掘り下げていこうと思います。若者と天使と犬の奇妙な旅。神の意向を知らないトビトは息子トビアを呼びます。トビトは自分が死ぬ前に息子に財産を残さなければと思っていました。そこで息子に向かって、20年前に自分が銀を預けた友人を訪ねて銀をもらってくるようにと指示します。しかしトビアはまだ若いので、誰か道に詳しい大人を見つけて同行してもらうことも言いつけます。謝礼付きの付き添いです。トビアが旅の同行者を探しに家を出ると、そこにはラファエルが待っていました。ラファエルは天使だとわからないようにすっかり人間の姿に変身していたので、トビアも何も気づかずに旅の同行を頼みます。こうしてラファエルとトビア、トビアの犬という2人と1匹の旅が始まります。トビアが旅の途中で魚を捕まえると、ラファエルは心臓と肝臓と胆のうは取っておいて持っていくようにと言います。トビアは言われた通りにします。そして魚の残りの部分は焼いて夕食にしました。やがて目的地に近づくと、ラファエルはトビアの親戚の家に泊まるように指示します。そこにトビアが結婚すべき女性サラがいるからというのです。トビアはその女性が悪魔に取り憑かれているという噂を知っていました。トビアは心配しますが、ラファエルは香を焚いてこの前の魚の肝臓と心臓を上に乗せれば悪魔はその匂いで逃げ出すと教えます。こうしてトビアは悪魔払いに成功します。無事に銀も手にした上、お嫁さんももらったトビアが家に帰ると、ラファエルは今度は魚の胆のうを父トビトの目に塗るようにと言います。トビアがその通りにすると、父の目は再び見えるようになりました。医者が手を尽くしても治せなかったトビトの目を治した天使として、ラファエルは病気、特に目の病気の治療者として知られるようになりました。病人のもとにラファエルが現れたら病が治ると言われています。またトビアに同行し旅を成功させたことで、若者を導く良き保護者のシンボルともなりました。もう一つ忘れてはならないのが悪魔払いの儀式です。カトリック教会でこれを行う者をエクソシストと呼び、現在でも行われています。エクソシストといえば1973年公開の映画エクソシストを思い出される方も多いと思います。実はこの映画によって悪魔払いを依頼してくる信者が増え、需要が高まったそうです。実際には頼めばすぐに儀式をやってもらえるというものではなく、精神面でのカウンセリングなどに時間をかけるそうです。ですが現代人にとっても悪魔に取り憑かれたとしか思えないというケースがあるようです。ラファエルは病を治すだけでなく、人が悪魔を追い払う手助けをしてくれる天使として今も昔も頼りにされている天使なのです。というのがラファエルさん、そして飛び時の全貌ですね。私はすごくこのラファエルさんに現れて来てほしいですね。なぜかというと、ものすごく目が悪いんですよ。
コンタクトしてないと、メガネをしてないと、もう何も見えない。鏡に映る自分の顔も見えないっていう、ほんと鼻先鏡につくぐらいに顔近づけないと見えないですし、皆さん名医者とかでね、視力検査するときに一番大きい表示見えますか？ C じゃないけど C みたいな棒形ですね。一番でっかいのが見えないんですよ。だから看護婦さんも、あ、これ見ない、見えないよねみたいな感じで流されちゃうんですけど、まあ、そっからがね、目悪いと長くて大変なんですよ。だから目を直してくれればなと思います。で、エクソシストというポイントですね。私もこの映画のイメージ強くて、この精神カウンセリングを重視してるっていうのは知らなかったので、ちょっととっつきやすさというか、近場っていうの、なんていうのかな、そういう近寄りやすさを感じましたね。で、皆さんどうですか？ミカエル、ガブリエルと最後にラファエルを紹介したんですが、どの天使が好きですかね？私はやっぱり世界一のニュース、いいニュースを伝えてくれるガブリエルがいいかなと思ってます。でですね、天使つながりで今度はサタンあたりを紹介できたらなと思っていますので、次回のファンタジスタもお楽しみに。というわけで、以上ファンタジスタのコーナーでした。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオサンドグを始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオサンドグトップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
このコーナーでは、小さな作家やビビさんの作品による毎回誕生日を迎える直前のお話、バースデイブを朗読するコーナーです。それでは今回のバースデイブは天使のダブリング前半です。ここは都内のスクランブル交差点。この街はいつも人通りが多いな。右から左からやってくる人混みの中をくぐり抜けながら、私は歩いていた。交差点の中央まで歩いたその時、上から何かの視線を感じた。私はふと空を見上げた。するとそこには、光り輝く太陽の下、何十階建てのビルの屋上に立つ人影がいた。微動だにせず、ずっと下の景色を眺めている。なんであんなところに人がいるの？その姿は、ビルの清掃員とも社員とも違っていた。唖然と突っ立っていて、風が吹けば今にも飛ばされそうな様子だ。まさか、もしかして。私は気になってそのビルの屋上へと駆け上がった。屋上へたどり着くと、そこには一人の少年がいた。少年がビルの縁へ足をかけたのを見た瞬間、私は叫んだ。待って！その声に驚き、少年は振り返った。ボサボサの髪を垂れ流したまま、目はうつろな瞳をしている。少年は尋ねた。君は誰？あんたこそ何なのよ！死のうとしてるの？そうだよ。もう僕は生きてる意味がないんだ。そう言いながら、少年は足元を見つめた。私は何とか説得を試みた。なんでよ。せっかくの命じゃない。そんなことしたらもったいないよ。
君に僕の何がわかる。僕の毎日を知らないからそんなこと言えるんだよ。学校ではいじめられ、家にいても居場所がない。僕に残された道はただ一つ、来週の誕生日が来る前に死ぬことだけなんだ。誕生日と聞いて私の心はかすかにうずいた。誕生日が来るなんていいじゃない。私なんて誕生日すら。孤独な誕生日のどこがいいんだよ。毎年僕を祝ってくれるやつなんか誰もいない。早く死んだ方がいい証拠さ。イラついた表情で小さくため息をついた後、少年は再びビルの先端へと近づいていった。悪いけど、もうほっといてくれない。少年は履いていた靴を脱ぎ、力を抜くと、天を見上げながら最後のポーズをとった。どうしよう、本当に死んじゃうかも。こうなったら一か八か。私は最後の手段を使うことにした。少年の横へ立つと、次の瞬間、何十階建てのビルの屋上から一気に地面へと真っ逆さまに飛び降りた。飛び降りながら背中に少年の叫び声を聞いた。しかし間もなく私は先ほどの少年の目の前に現れた。飛び降りたはずの地面から高層ビルの屋上へと宙に舞いながら飛び上がったのだ。先ほど死んだはずの人間が目の前で宙に浮かんでいる様子を見て、少年は口をあんぐりと開け驚いた。君は一体何者？空中から降り屋上へ足をつけると、私は答えた。私はこの世に生まれることができなかった人間。誕生する前日、突然母親になる予定だった女性の容態が急変して、私はいなくなった。その日からずっと、生まれなき魂を抱えながらこの世界に漂い続けてるんだ。少年は信じられないような顔つきで私を見つめている。どうしてあっちの世界へ戻らないの？それは私にもわからない。こっちの世界に何か未練があるとか。未練？少年のその言葉を聞いた瞬間、何かが私の中でひらめいた。これだったら少年のことを引き止められるかもしれない。ねえ、君の一週間を私にくれない？
どういうこと？
少年はいぶかしげな眼差しで私を見た。来週の誕生日までに私が君の体の中に入って、その毎日を変えてみせる。
そんなことできるの？
正直、少年の毎日を変えさせる自信なんてなかった。だけどこれしか、少年を死から遠ざける方法がなかったのだ。どうせ死にたいんでしょ？だったら死んだつもりで、君の時間をちょうだい。それでも変わらなかったら、その時はその時ってことで、と。しばらく黙った後、少年は答えた。
わかった。いいよ。
小さくうなずいた少年の姿に、とりあえず安堵しながら、私はとうとう、少年の体の中へ入ることにした。こうして、私と少年の共同体生活が始まった。はい、いかがだったでしょうか。天使のダブリング前半、こちらもしかしたら中盤がまたあるかもしれないということで、ちょっと長めの作品になるかもしれないですね。で、読むときにですね、ビビさんいつも 私の読みたいように読んでいいよって言ってくださってるので、この女の子ですね、生まれる前に死んでしまったということだったので、ちょっと幼さが出る声にしたいなと思って読んだんですけど、そう聞こえていたらいいかなと思います。また次回ですね、もしかしたら3回になるかもしれないんですけれども、お楽しみにということで、以上ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめですね。ファンタジスタではラファエル、ストーリーテラーでは天使のダブリング、前半をお送りしました。番組的にね、打ち合わせしたわけではないんですけど、天使つながりで、またなんか人間の方はなんか自殺したいとか死にたいと思ってる人と、ね、結構ねつながりがあって、まとまりがあったかなと思っております。でですね、あのファンタジスタでね、ガブリエルからいいニュースもらいたいなとか言ってたんですけど、まあなかなかね、私の進みたい方向にこともまあ進んでることもあるんですけれども、事務所のことだったりとか FM ラジオのね所属したいなっていうのがなかなか叶わないので、ちょっとね落ちて気分が落ち気味なところもあるんですが、そういう時にあの前やってた星座とか誕生日のその性格の問題とかいい部分があるんだよっていうのを読み返したり確認し直したりしてですね、こうモチベーションを上げてるんですが、私6月16日生まれで、つい最近誕生花を調べてみたんですよ。で、月光花っていう白いお花で、自分がしようと思ったことで実現しないことはほとんどないっていう誕生花なんだそうです。これはもうね、どんどん声に出して自分のやりたいことをもアピールしていけばこそなので、それは続けて気分落ち込んでる場合じゃないなと思ってやっていこうと思います。でですね、ツイッターもやっております。たまには呼びますね。アットマーク以降が K だけ大文字、その後 CHANG0616 で入っておりますので、気になる方ぜひフォローしてみてください。それではこっちゃんと阿部さん、第18回目放送、役者への野望、これにて終了です。ここまでのお相手は面食いを自覚しているこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.